量のちょっとそこまで、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮でございます。というわけで、ただいまですね、4月の、四国の香川と、愛媛県の、2カ所を回って、その間にツーマンライブがあったりという感じのところにおりまして、ただいまの道を走らせているのはですね、松山でのライブを終わりまして、明日明後日、まあ元気だったら大阪で路上をやるかなという感じの、といったところでございましてね、350キロぐらいの道のりを下道で大阪に向かっているところでございます。いやー、初めての四国やっと来られました。旅行というか旅ではね、来たことがあったんですけれども、ツアーでは初めて歌いに来ることができて、もうなんだかすごく感慨深い気持ちでいっぱいですね。
およそ700メートル先、飯岡交差点右方向です。
はい、この番組は私がツアーで回っ旅でね、こうなんて言えばいいのかな、ツアーで全国を回って、いるのが全部自分で運転する車なんですね。で、その間にも、皆様と一緒にいろんなことを共有したいと。
およそ300メートル先、
例えばこういうのとかね。
右方向です。
ので、その間に録音をしてしまおうということで始まった番組ですね。改めて考えますけども。
まもなく右方向です。
なんだか不思議な番組ですよね。で、今言いましたけれども、松山でのライブを終えまして、大阪に向かって350キロの道のりをただいま今のところ下道で、行っているところでございます。いつこれが高速に乗るか私の気分次第なんですけれどもねえ、なんだかすごく下道の方が景色がいいような気がしていて、で四国、あ、でも四国ではあんまりそういえば乗ったことがないような高速に気がしてきましたね。むしろ乗った方が面白かったかな。どちらにしても今回は瀬戸大橋を渡って本州に行こうとしているので、
しばらく道なりです。
はい、そのね、橋を渡るときはどうしても高速に乗るんですけれどもね。うーん、でね、とりあえずここで一曲聴いてもらおうかな。いろいろ話がちょっとしたいことがたくさんあるので、一回ここで聴いてもらおうかなと思います。今日ね歌ってきた松山オウルでのライブの一曲目にあった曲を聴いていただこうかなと思います。荒牧亮ブライトサイド3入っております。ブルーバード。
長い長い橋の上、君渡って、進むも戻るもできないみたいだ。孤独に震える手を握って、ゆらゆらそよぐ風、木々を揺らして、
お聴きいただきましたのは荒牧亮ブライトサイド3に入っておりますブルーバードを聴きいただきました。いや結構久しぶりにそういえば歌ったような気がしましたね。あのやっぱ CD1 個発売するとその CD の中からの曲を中心にやっちゃうので他の曲がなかなか歌えなかったりするんですけど、今日はなんだかブルーバードという曲が歌いたくなったので歌ってみました。そしてかけてみましたね、この曲と同時にですね見えない明日っていうのが実は生まれていて、なんか全く雰囲気の違う曲が一気に2曲生まれた記憶がありますね。でですね、松山っていうところはですね前回の配信でも言ったかなと思うんですけれども、本当に10年越しなんですよ。念願が本当に叶ったっていう感じで、最初シャケっていう名前でね活動している時に全国ツアー鮭の川登りっていうのをやってたんですけど、その時ね四国回れなかったんですよ。でよく四国といえば松山サロンキティっていう大きなねライブハウスがあるので、そこにまあなんかちょっと大きめのライブハウスをブッキングしてくれていたので、六本木毛布っていうところの、安倍さんっていうね社長がいるんですけども、そこでワンマンライブを最後にするのでということで、ツアーにご協力いただけないでしょうかということで頼んだんですね。それで松山サロンキティがどうしてもちょっと合わなかったので、日程とか、あんまり名前を知らないアーティストをブッキングしてなかったのかもしれないし、単純に日程が合わなかっただけかもしれないし、ちょっとそこはねわからないんですけどもねえ、なんですけど四国だけ、あと沖縄か、沖縄と四国だけ回れなくてですね、すごくなんか悔しい思いをして、でもその後もなかなかこう四国のご縁がですねつながらなくて、どうやって四国に行ったらいいもんかみたいなことをずっとね考えていたんですよ。でやっとこさですね、岡山のモグラっていうところに行くことがで行くきっかけがあって、ほんでモグラのサンジさんっていう方がいらっしゃるんですけど、サンジさんが高松のラフハウスを紹介してくれて、で今度はラフハウスの根性さんっていう方が、松山のオール袋ですねを紹介してくださったんですね。でそのオーナーは高橋さんって言うんですけどね、ちょっとねフクロウみたいな雰囲気がなきにしもあらずでしたねでそのオールっていうライブハウス、ライブバーなんですけど、もうねめちゃくちゃ雰囲気が良くて居心地が良すぎて、でどうやらランチのねカフェタイムみたいなのもやってるみたいで、ますます絶対入り浸るだろうみたいな感じの、もし東京にあったらいう感じのお店でしたね。ちょっと種類は違うけど、箱の種類は違うけど、オーナーの雰囲気は私がよく東京でイベントをやるときに頼らせていただいている下北沢のラウンっていうところは、もしかしたらちょっと似てるかもしれない、オーナーの雰囲気が。箱はね下北沢らしい感じでちょっと狭い、下北沢のラウンはすごいなんて言えばいいかな、小さいスペースであったかい場所っていう感じでやってるんですけど、オールはねなんかね中2階みたいなのがあって、すごく天井が高くていい空間でしたね。コンクリートの打ちっぱなしみたいな壁にちょっと木なんていうのかな、木のテーブルと椅子があって、すごいなんかあったかい雰囲気になったりとかして、でその中2階がステージから見て奥、入り口から見ても奥なんですけど、まあそのオール自体がね2階なので、それが中3階なのかな、なんかねすごくいい雰囲気でした。だからどこから見てもライブは見られるみたいな感じですかね。 見やすそうだったし、スピーカーが上についているんですけど、そのステージになっているところにも普段はこうあの机を並べたりとかして、お客さんをね入れてるみたいだったんですけどね。いやいい空間でした。本当に念願かなって松山に来ることもできましたし、そんな素敵な場所を、で歌わせていただくこともできましたし、次回もまたぜひと行っていただいて、ちょっと秋頃にねリリースしたいななんて思ってたりするので、ちょっとそのあたりでもぜひと言ってくださいましたんで、今度はなんか地元の素敵なね、今回ねすごいね素敵なアーティストに、地元のなんて言うのかな、お仕事をされてサラリーマンの方たちとか、あと二十歳の子とかもいらっしゃいましたね。で、まーちゃんだったかな、まーちゃんはいくつだかわからないんですけど、洋楽のカバーをされていた方もいらっしゃいまして、いろんなアーティストを地元のねミュージシャンたちと知り合うこともできたし、なんか四国ってちょっと独特の文化みたいなのがあるかなって思ってはいたんですよ。なんかお遍路さんがある一方ですごく観光地にもなっていて、四国にしかないものとかっていうのもきっとあるでしょうし、まあ私はまだそんなに何回も通ってるわけじゃないんですけど、でもなんかそういうのを見たし、なんかねすごくもっともっと知りたいなって思う場所になりましたね。食べ物がね、その前回の配信でも言ったと思うんですけど、あまりこうどっかで食べに行くっていうことを全然するのを忘れてしまって、その代わり道後温泉と松山城は行ったよみたいな感じなんですけど、その時の道後温泉で坊ちゃん団子と一六タルトは一人分だけね買って食べましたけどね。だから地元の人たちが一体いつもう何を食べているのかっていう知らずに帰ってきてしまいましたいやー、やってもうたね、やってもうたよね。まあでもまたね、いつもいつこれが最後になるかわからないっていう気持ちで来たりしてましたけど、ちょっと考えを改めようかなっていう気になりましたね。っていうのはなんか来ようと思えば来られるんだっていうのが分かったっていうか、そのどんな形であれ行くぞ、行きたい、なんとかして行ってやるんだ、そんな気持ちを持っていれば必ずそこに行くことができるし、縁がいつになるかは分からないけど繋がっていくんだなっていうのもあったし、なんかそういうのを改めて感じる今回の松山と高松のねライブツアーだったなぁなんて思います。願ってるだけじゃもちろん叶わないので、それに伴った行動っていうのがね必要にはなってくるんですけど、なんだかすごくいい今回の旅でしたね。対バンの人にっていうか、まあ、今回は弾き語りストっていうイベントを毎月ね、やってらっしゃるようなんですけど、そこに、年で言ったら、来年で還暦って言ってたかな、水谷さんっていう方が。んで、たまたまそこに遊びに来た、ギターを持った少年と、女の子とが来て、ユニットなのかなって思ったら別々のアーティストで、1人は20歳、ね、年齢差40歳差っていう感じでしたけど、そんな人たちに会ったりとかして、でその方たちはね、仕事帰りなわけですよ、要はね。それで弾き語りストっていう参加費が1000円で、ドリンクがついてますよっていう感じでエントリーをするらしいんですけど、でそこのゲストとして今回はね歌わせていただきに行ったんですけどね。だからすごくなんか面白かったんですけど、皆さんのオリジナルソングとか地元でしかそこでしか聞けない音楽みたいなのを今回より強く感じたんですよね。で水谷さんはその自分の知り合いが、こんな可愛い曲を、 作ったんですよっていう感じで歌われてたり、あと二十歳の子はねユイのカバーとかやってましたかね。ほんで面白かったのが、まあそれで、まーちゃんっていうのはまあ、いろんな方のクロスロードとかね英語の曲をカバーをしてたんですけど、あのね一番面白かったのはやっぱり尺八かな。去年ね市販の資格を取ったらしいですよ。びっくりでしょ。そんな人が弾き語りストっつって、まあ、要はオープンマイクみたいなもんなんですけど、演奏しに来るわけですよ。ほんでその人は学寮山さんって言うんですけど、山岳の学、山の山岳の学に、これなんていう、医療の寮のさ、あの山いだれの中身あるでしょにのあれに神妙で、山で学寮山さんって言うんですけど、尺八を生であんな近くで聞いたのも初めてなんじゃないかなと思いましたが、さすが師範代ですね。一個の音をとってもすごく色鮮やかというか深みがあるというか景色が広がっているというか、それでカラオケの音源かな、あれは使ってゆずをやったり、あと今日は柴崎コウさんやってたかな。あとね、でも私はそのなんか現代風に使ってくれてんのはもうどんどん広げるには面白くていいなーなんて思ったんですけど、やっぱね明治時代の尺八の人が作ったという、なんていうタイトル言ってたかな、タイトルちょっと忘れちゃいましたが、前編約25分ぐらいある、曲を独奏という形で生の音でねやってくださったんですけど、まあねいい音してましたね。で情緒が深くてですね、伴奏がないから尺八の単音なんですけど、なのにね景色が広がって見えるんですよね。感情なのかそれとも、冷静なただの表現なのかちょっとそれはちょっとわからないんです。いやー本当に感動しましたね。ほいでね自分の師匠、その学寮山さんの師匠さんが作った尺八の四重奏っていう曲もねご披露いただいてたんですけど、またそれもかっこよくてですね、生でこれ四重奏で聞いたらもうとんでもなくかっこいいんだろうななんて思って聞いておりましたけれども、いやかっこよかったですね。こんな出会いが待ってると思わず。でその後最近亡くなってしまった香川亮さんとムッシュかまやつさんの曲をカバーされてた方が途中でねいらしたりとかもしてたんですけど、すごい良かったですね。なんかそれで本当に渡辺楽器さんに感謝なんですけど、私のこの J45 の思想動画をですね見て私をもともと知っていたと、それでわざわざ足を運んでくださった方もね実は弾き語りをやっていて、いやなんかサラリーマンの皆さんって一見スーツを着て皆さん同じような生活をされているのかな、生活のリズムの中で生きているんだろうなとは思うんですけど、やっぱりお一人お一人いろんな人生を歩んできて、その中でこういうオウルみたいなところに集って自分のオリジナルソングを作ったり演奏したりしているんだなって思うとすごい感慨深い夜でした。今日は本当にねえちょっと感動したんです本当に。だから最近銀座を歩いてて思ったことがあって、一人一つは必ずオリジナルソングを作れるんだなって思ったんですよ。その人の人生のどこを切り取るかもにもよると思うんですけど、そのたった一つの瞬間を切り取ってしまうともう ものすごいドラマがそこに秘められているのかななんて思っちゃったりして最近ちょっと歌詞について、感慨深く考えることが多いですね。不思議ですね。というわけで、では、ここで一曲聴いていただきましょうかね。その J45 の思想動画で、使われているのが私のオリジナル曲なんですけれども、これを皆さん楽しみに、してきてくださいました。では荒牧亮でダークサイド1に入っております。見えない明日。お聞きいただきましたのは荒牧亮ダークサイド1に含まれております見えない明日という曲でした。ありがとうございます。ねえ、なんか前もってその荒牧亮ってどんな人やねんって言って調べてくれて、あのライブ会場に足を運んでくれる方もいれば、その J45 っていうキーワードで私を見つけてくださった方もいらっしゃって、不思議な出会いをねしましたけれども、その水谷さんっていうね方はね、そのオールの弾き語リストっていうイベント毎月やってるんですけど、そこにね皆勤賞なんですよ。すごいことだなって思いまして、で毎週そのフリーライブをもうやってるらしいんですけど、そこにそのまーちゃんっていう人は皆勤賞だということで、やっぱ何かに解禁をする、ずっと出席し続けるっていうことは意外とね難しいことなんじゃないかなと思っていて、私なんかも特に決まった時間に配信もできないし、同じところの一つのところにとどまっていられないし、だから余計にすごいなーなんて思いますね。おー、夜景が広がってきました。新居浜って読むのかな、ちょっと一つ山を越えたのかなのところからですね、なんて言うんだろう、瀬戸内の海岸沿いですかねのに、なんて言えばいいだろう、なんて言えばいいの、このアーチ状にその海岸沿いがの形がわかるような夜景が広がっておりますが、いやー今日ね久しぶりに晴れてるんですよ。 4日間ぐらいずっと雨で、でその間こうね配信分を録音したりツイキャスを、配信したりとかしてたんですけど、雨が止みまして今日はね月が綺麗に見えています。でちょっと満月に近いんですかね、夜空が明るいですね。でその松山の街をこう出るときにちょっと明るい夜空と、で右側左側は海なので、右側にまあちょっと遠くの方に山があるんですけど、そこに湿気のせいですかね、傘をかぶるように毛布をかぶるようにかな、霧がかかっていて、でそれがまあ雪なわけないのに多分あれは霧だと思うんですけど、それがなんて言えばいい、月明かりに反射して、で山は真っ黒に見えるのでなんだか幻想的な風景が松山の松山市街かなから11号線を今走ってるんですけど、見るとまあチラ見ですよ、がっつり見てたら事故っちゃうからいやー見える景色がねやっぱり晴れてる時と雨の時と全く違いますね。次回の配信ではちょっと松山城と道後温泉の話をしようかななんて思っておりますけれども、350キロぐらいですかねの道のりを大阪、松山市から、大阪市に向けて、走らせているところでございまして、残りお300キロ切ってますね。って言っても到着時刻は一般道で計算してるからとっても、偉いことになってますがいやでもすごく楽しい松山の、ツアーでした。高松とね本当に来てよかったなって思いました。また新しい縁を紡げたらいいなと思っております。というわけで、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまででございますが、荒牧亮の情報はホームページからゲットしていただきます。いただけます。http://www.lioaramaki.com。lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫なので、検索、ホームページのね、URL 打ってみてください。そして、荒牧亮で検索していただきますとツイッターだったりブログだったりが出てくるんですけれども、この荒牧亮の、文字はですね、草冠の荒井に牧場で荒牧、カタカナで亮です。よく荒牧の牧が巻いているんですけれども、荒ぶる牧場で覚えていただけたら間違いにくいんじゃないかななんて思っておりますので、一度検索してみてください。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ぜひぜひどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではあと残り280キロぐらいの道のりちょっとそこまで行ってまいります。お聞きいただきましてありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。